第一サムエル記の2章、一言祈ります。天のお父さん、今日も私たちに与えられている箇所を通して、あなたについて、あなたの御子イエスキリストについて、またあなたが私たちに願っておられる事柄について、私たちが知るべきことについて学ぼうとしています。どうか私たちのうちをあなたが探って私たちを見てください。あなたに思いを向けるのに不必要なその思いを、どうかあなたが聖霊によってそれを対処してくださって、霊の目をあなたに向けて、霊の耳をあなたに傾けることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。そして今日学ぶことを理解することができますように、理解する力を与えてください。それ日常の真ん中に持ち帰って、これを実際にその信仰を伴ったその行いをすることができるように力を与えてください。お願いします。語る私にもどうぞあなたが憐れみと恵みを注いでくださって、あなたの力によって今日のこの箇所を分かち合うことができますように、どうか私も助けてください。お願いします。今日もみんなであなたを待ち望みます。あなたの前に静まって、あなたの声に耳を傾けたいですから、どうぞお助けください。この祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第1サムエルの2章の1節からです。第1サムエルの1章の後半では、ハンナの祈りに神が答えてくださって、またその、ハンナがその神の前に整えられてきて、そしてその祈りをしたんですよね。あなたから息子が与えられたら、それを一生あなたのものにしますって。その誓願を立てたんです。それを神は聞いて、それを良しとして、そしてサムエルを与えました。でもその血離れして、そのこの子がその神の前で使えるようになるまで、その手元に置いときますって、養い育てますって、ハンナは言って、毎年言ってたんですけどね。で、その日が来て、で、サムエルを、その神の宮が建てられている、その城に連れてって、そこで、あとは、神に使いなさいって、サムエルと、バイバイというか、親としてはね、したのが、その最後でした。で、一番最後の28節を読むと一章の、こうして彼らは、そこで、主を礼拝したと書いてあります。神を褒めたたえたんですね、そこで。で、それの続きです。二章の一節。ハンナは祈っていった。その礼拝の中でハンナは祈ったんですね。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のような聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。でまずそのハンナは祈りの中で神に対して感謝し、神を褒めたたえて神を賛美してるんです。私たちの祈りはどうですか？すべてリクエスト、リクエスト、リクエストでしょうか？それとも私たちの祈りの中で、もちろんそのリクエストして私たちの思い煩いを神に知っていただきなさいということがありますから、こうしてほしい、ああしてほしい、こうなりたい、こう思います、どうでしょう？そうやってその神に自分の思っていること、願っていることを神にその知っていただくということは必要ですよ。でも、その私たちの祈りの中で、また、その中で、その神にその対してありがとうって、感謝を口にすることも必要です。ハンナは、神への賛美や感謝をまず祈りの中で歌いました。私の心は主を誇るって。他の役を見る方、見た、ここに関しては他の役で、の方がなんかいいなっていうふうに思いました。例えば、口語訳は、私の心は主によって喜びって書いてあるんですよ。新共同訳は主にあって私の心は喜びって。で、英語の聖書を読んでみると、私の心はその主にあって喜ぶって口語訳みたいな感じですね。で、もう一つの、他にも英語の聖書を見てみると、神が私の心を喜びで満たしてくださったというふうにも書いてあります。だから、私の心は主を誇りというよりも、その主にあって喜ぶっていうニュアンスです。主を誇るんだけど、主は素晴らしいって。 でもそこに何があるかっていうと、その主に会って、その喜ぶというその喜びがあるんですよ。英語だとその joy です。喜びっていうのは。前も一回話したことがあるかもしれないですけど、joy っていうのは。ハッピーとは違います。joy っていうのは。ハッピーっていうのは、いろんなその状況によって左右されます。その幸せとか嬉しいとかっていうそのハッピーは。例えば、道歩いててお金拾ったら、100円玉拾ったらラッキーとかって言って、ハッピーになるんですよ。でも次の瞬間、石とかにけつまずいてなんか100円玉がカロンコロンって離れてって、ドブとかに落ちたら、ハッピーじゃなくなるんですよ。その状況によってその、喜びっていうのがなくなる、失うんですよ。それがハッピーです。その、ハッピーの喜びです。でもこのジョイっていうその喜びっていうのは、状況に左右されないんですよ。それがどんなその状況だって私にとってその喜ばしい状況であったとしても、そのちょっと辛いような状況であったとしても、その左右されることのない喜びなんですよ。その喜びが私の心はその喜びで満ちてるって。私はその主にあってその喜びで喜んでいるっていうふうにハンナは歌っています。ハンナのこの状況っていうのは、喜び、私たちだったらですよ。私たちがハンナだったら、あなたがハンナだったら、私がハンナだったら、この状況を喜んでいますか？それとも喜んでいないですか？喜べそうですか？それとも喜べなさそうですか？状況わかります？ずっと待ち望んでいた息子が与えられ、その息子をその主の宮に置いて、じゃあねっていう直前の出来事です。皆さんは喜びますか？それとも喜べませんか？ハンナは、もう一度言いますけど、私の心は主によって、もしくは主にあって、私の心は喜ぶというふうに言っています。私はこの状況を喜ぶって言ってないんですよ。私はサムエルをこれから手放すということを喜ぶって言ってないんですよ。ハンナは何て言ってるかっていうと、主にあって、私の心は喜ぶって言ってるんです。だもし私たちが、そのハンナが言ってるこのジョイ、状況に左右されることのない喜びを手にしたいのであれば、その喜びで喜びたいのであれば、喜ぶその原因を状況ではなく、主にあってって、神に探す必要がありますよ。神に見つける必要がありますよ。このような状況の中でも私を愛してくださる神に、こんな状況から私を引き上げてくださる神に、こんなどうしようもない私の罪をイエス・キリストを与えるほどに、もう腹くくって許すというふうに約束してくださった、またそれを実際にしてくださった神に喜びを見出すのであれば、どんな状況の中にあっても、その主にあって喜べるんですよ。偽善とかじゃないですよ。偽善ではないですね。なんて言うんですか。偽喜び。偽物の喜びじゃないですよ。宗教的ななんかあなた喜んでなさいよとかって言って、喜ばないといけないんだから喜べとかって喜べるわけねえだろとかってなるんですよ。状況にずっと目を留め続けるのであれば。本当に主にあって主が必ず良くしてくださるというその信仰の伴ったその喜びっていうのは状況に左右されないんです。ハンナはその主にあって喜ぶというその喜びがあったんですよ、彼女の心の中に。そして、私の角は主によって高く上がるって。まあ、角っていうのは聖書を見てみるとその力とかね、その力の、象徴ですよ。なんか動物のこの角がこう、闘牛とかするときに角でやるじゃないですか。そのような感じです。で、その主が私の角は主によって高く上がるって。で、私がその強く荒れるのは、私が大きく荒れるのは、私がすごいから、私に力があるからではなく、神に原因があるからですよ。こんな弱っちい私を高く上げてくださるほどの力を持っておられる神にあって、私の角は高く上げられるんです。そして私の口は敵に向かって大きく開くって。口語訳では敵を嘲笑うとか、英語の聖書ではスマイルって言葉が使われてました。それもいいなと思いましたけど、その敵に微笑みかけるって。だそういうことができるのも、敵の前でね、余裕でいられるというか、その、心を、その、失うことなく、不安とかによって、ドキドキさせられて、なんかもう何やっていいか分かんないってパニックになることなく、そこで平常心でいられるのは、またその自分の敵に対して、その、おおらかでいられるのは、主にあってですよ。 主にあるからこそ対処することができるんですよ。私はあなたの救いを喜ぶからだ。その目の前のその敵から私に対して、その悪く言ってくるような人たちに対して、私を迫害するものに対して、神が救ってくださるからだって。完全にその救ってくださる前に、神に信頼することによって、その平安でいられるんです。主にあってっていうのはその通りです。主になかったら、平安じゃないですよ。主になかったら喜びでもないですよ。ただの苦しみですよ、そういうのは。でも神の救いがあるから、またそれを信頼して喜ぶから、自分の中に喜びがあり、また力が与えられるんです。二節はその神の性質です。主のように聖なる方はいないって、また並ぶものもいないって、力とかもそうですし。また、神のような岩はないって。岩っていうのは救いの岩とか、それで自分を守るものっていうような、そのニュアンスですね。岩っていうふうに言うと。イスラエルのような、ああいうその荒野の中で、その鉄砲水とかがよく流れてくるんですけど。で、その時にその身を避けるのは、それ岩ですから。岩の上に登ったり、その岩のその影に身を隠したりして、そういうのからその、守るんですよ、自分。だからその救いの岩とか、神は私の岩ですとかっていう、そういうその表現が出てきます。で、神の性質です。神は聖なる方で、他に並ぶことのないことのできないくらいの清い方で、また力のある方で。また、私をそのどんなところからも救い出してくださる岩だって。三節、高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。誠に主はすべてを知る神。その御業は確かです。その高ぶりとか横柄さに対する警告です。もしかしたらその自分をいじめてたね、そのもう一人の妻の、ペニンナさんに向けて言ってたのかもしれないし、その人のことをその念頭に置いてたかもしれないですけど。結局そのプライドっていうのは、詰まるところ神に対して誇るものであり、神に敵対するものなんですよ。善悪の基準っていうのは神が定めるものだし。だって次に何が起こるかっていうのは私知らないですよ。あなたもわからないよ。一時間後、皆さんが何をしてるのか、自分が何をしてるのかわかります？多分ここにね、座ってたり立ったりして、その御言葉を学んだり教えたりしてますよ。多分ですよ。でもいつどうなるかわかんないですよ。ですよね。自分に対しても何が起こるかっていうのはわかんないですよ。私は知らないけども、でも神は知っておられるんですよ。そして、その御業は確かだって。神が望んでいることっていうのは確実に成就するって。だから神の善悪の基準とか神のその計画があるにもかかわらず、私はこうだとか。で、それで自分で判断することによって、相手を、評価したり、自分のその考えてることによって、相手が正しいとか間違ってるっていうことを言うんですよ。そこには、絶対に動くことのない神の善悪の基準であったり、神が願っておられるその神のご計画があったりするのに、それをもう無視して全く。で、自分で判断しちゃうから、人に対して高ぶったり、また横柄な言葉を口から出したりするんですよ。こんなこともわかんねえのか。具体的に言うと、そのペニンナさんは、ハンナさんに対して、子供もいないのか、みたいなことを言ったんですよ。神がそのハンナに対してどれだけの計画を持っておられたかっていうことを、ペニンナは知らなかったんです。その子供がどうなるかなんか知らないですよ。そんなことをしてたら、その口が裂けても言えませんよ。で、ある人がもしかしたら、私たちの周りの人で、自分の蒔いた種を刈り取ってるかもしれないですよ。で、そのことに対して私が、まあ、こんなことやって、いいばあやさ、みたいなことは言えないんですよ。因果応報だ、とか。すべてその神の御手の中にあるから。私にはわからないけども、神があなたにその何かを考えておられるんだろうって。その刈り取りの中でも神に頼ることができるし。またうまくいかない中でも、その神がその何かを語ろうとしてるかもしれない。私はわからないから、一緒に祈ってみようって。苦しいから、ここから助けてくださいって一緒に祈ろうって、それぐらいは言えますよ。でもこれはこういうことなんだとかって言って、私のその考えによるとね、とか、私はこう思うよとかって、だからなんでしないんだよとかって言って、それを多く語るって言うんですよ。高ぶって。そして、横柄な言葉を、神に対してですよ、相手とか以上に。神に対してその横柄な ことを言うんです。あれは違う、これは違うとか。でも、神はすべてを知っておられて、すべてそのご自分が考えておられることを、計画しておられることを成し遂げることのできる方です。外見でいかに見た目でね、取り繕ったとしても、神は私たちの心を見る方だから、さっきも言いましたけど、神を欺くことはできないです。だから神の前に正直になっていいんですよ。そのできない私のために、またできない私をそのまま愛しておられて、そのままっていうのはできないままというよりも、そのできない私も愛しておられて、さらにそのできないからこそできるようにするためにイエス・キリストを十字架にかけ、また私に力を与え、思いを与えるために聖霊を与えるよっていうふうに言ってくれてるんですよ。できないところから神に従ってできるようになる、そこも全部神が用意しておられるんです。だからその外見だけその取り繕ってたとしても、せいぜいその牧師から褒められて終わりですよ。よくやったねって言われて。でも神によくやったねって言われなかったら、その牧師に言われようと、なんか、教会の周りの人たちによくやったねって、すごいいろいろなことやって素晴らしいねって言われたとしても、神に言われなかったら意味ないじゃないですか。私は不完全だから、その、皆さんの隠れたところでされてるのはわかんないですよ。どれだけ祈ってるかとか。で、私の中でもしかしたらその私が高ぶってね、この人何もしないのかとか、祈ることもしないのかとかって私の心の中で思ってても、実際はその隠れたところで本当に神の前に低くなって祈ってる人たちっていると思いますよ。たとえ私がそういう悪い評価をしたとしても、神は必ずそれを見ておられて、よくやったねって言ってくださいます。で、本当に私たちにその正しい行いと正しい動機を与えてもらう必要ありますもん。じゃあ、助けてくださいって、私の動機をいつも清めて、そして正しい行いを与えてくださいって。4節から8節の途中まで読みます。勇士の闇が、ごめんなさい、勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ者がしおれてしまいます。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げる。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。恵みの原則は水と同じでしたね。高いところから低いところに流れるんです。自分を高くするよりも、神の前に低くあり続けた方が、つまり良いものを、恵みを受けるってことです。勇士の弓も砕かれるし、食べ飽いたものも、食べるものがなくなる時もあるし、不妊の女だったとしても、その身を結ばなかったようなものだったとしても、多くの身を結ぶことができるんですよ、主にあって。ルカの14章の11節では、イエス様がこう言ってます。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるって。それが原則ですよ。イエス・キリストは神の似姿であるにもかかわらず、ご自分のそのあり方を捨てられないとは考えないで、私たちと同じような肉の姿をとって、この地上に現れてくださったんです。生まれてくださったんです。そして十字架の死にまで従ってくださったんです。だから、低く、思いっきり低くなったので、だって神の方が、創造主が、その、被造物になったわけですから。そして十字架で、その苦しんで死なれるとっていうところまでやったわけですから。思いっきり低くなったんですよ。低くなり得るだけのその低くなり方をしたんです。なので、神は、この方をその死者の中から復活させ、すべてのものの上にイエス・キリストの名前を置かれたんです。低いものを高くされたんです。それが原則です。神はすべてのことをご存知で収めておられるんですよ。だからこの方に信頼するのがベストですよ。生きてればアップダウンというのは絶対にあります。調子がいい時もあれば悪い時もあります。体の調子も良くいい時もあれば悪い時もあります。で、私たちのその周りの状況っていうのも、自分にはどうしようもないその状況っていうのも、いい時もあれば悪い時もあります。でもその中でも、この神にあって、神に信頼して、神にあって、その喜んでいる方がベストですよ。自分で頑張って、この状況はこうだ、あの状況はこうだ、とかって言って、いろんなその状況のことにその対処するために自分で一生懸命考えて、もう、日もさっちも行かなくなったり、また苦くなってしまって、あの人が悪い、この人が悪いっていうよりも、その中で神を信頼して、神はすべて知っておられて、私が今ここに置かれているのは神も知っておられるんだって。 だからこの中で私を助けてくださいって。そうやって神に信頼してた方が、私たちの中にその喜びであったり、平安っていうのが与えられるんですよ。だって低くなるから。恵みによって与えられるんですよ。ヨブは、ヨブさん。この後、しばらくしたら、あと何年後かわからないですけど、ヨブ記を学びますが。ヨブはもういろんなその、辛いところを通ったんですよ。もう詳細は、避けますけど、今。ヨブ記の一章の21節でこう言ってます。私は裸で母の胎から出てきたって。また裸で私は賢子に帰ろう。だから私はその裸で出てきたので、彼ら全部その財産から何から全部失ったんですよ。でも、どうせ私はここで生まれてきたのを裸で出てきたんだって。服もその着て出てこなかったって。何も持ってこなかったって。だからそのまま帰るって。だから自分が持ってるものっていうのは何なんだって。それを失ったから何だったって。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなって。主は私たちに与えもし、私たちから取りもしますよ。神が私たちに願っておられるそのベストによってですよ。気まぐれじゃないですよ。私たちに与えられたとしても、私たちから取られたとしても、私たちが貧しかったとしても、私たちが富んでるにしても、私たちがその社会的に低かったとしても、また高かったとしても、弱いものだとしても、強いものだとしても、ヨブさんは、主の皆は褒むべきかなって。主の皆である、神は救うって。神は救いなんだっていうところは、それは本べきかなって。主にあって、平安があるんですよ。ヨブさん。そして神は私たちのベストをいつも考えてくださるんですよ。神の愛を失ったら、何を思い出すんでしたっけ？十字架ですよ。神は本当に私のことを愛しておられて、神は私なんかのことを気にかけてくださってるんだろうかって。こんな私なんかとかって言って、その自己卑下したりするんですよ。私たちは。でもその時に、そうだそうだ、私はって、私はにその沈むんじゃなくて、その目を上に上げて、その十字架を見たらいいですよ。見ましょうよ。そしたら神の愛がわかるんですよ。ああ、この私のためにイエス・キリストが苦しんで死んでくださったのかって。その主にあって、神にあって、またイエス・キリストにあって、私の心はまたその喜びが始まるんですよ。私たちの周りの人でクリスチャンでね、特に。その苦しみの中を通って、もうこれはどうしようもないって、その苦難の中を通ってるのであれば、幸せを失ってるのであれば、大丈夫だよ、とか。変にその人間的に関わって、私がこれをやってあげよう、あれをやってあげようとかって考える前に、イエス・キリストの十字架を指し示した方が絶対にいいですよ。またイエス・キリストを知らない人にでももちろん、その魂の深いところから喜びを満たしてくださる神を、またその神の愛がはっきりと示された十字架を示す方が絶対にいいですよ。自分がその重荷を負うと、ものすごく疲れます。その人のことを幸せにできないんですもん、私。でもそれで頑張ってやろうとすると、相手が憎くなったりするんですよ。こんなにもやってあげてんのにとかってなって。神を示した方がいいですよ。神は素晴らしい。一緒に会って、その人が幸せを見つけられるように。そこを祈って、そこを求めていった方が断然いいですよ。8節の後半、誠に地の柱は主のもの。その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。誠に人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げます。神の力強さや、その神のその力の確かさですけど、その世の中に存在するその全てを神は治めておられるって、八節の後半にあるみたいに、その地の柱は主のものであって、その主は世界をそこに据えたって。神がその保ってるんだって、この世界を。で、その神の力は何のためにその使われるかっていうと、神のご自分の栄光と義のために使われるんです。その力をなんかその気まぐれに人間をこの人間どもめとかって言ってその懲らしめるために使うんではなくて、私たちに対して神の義や神の愛や神の栄光を表すためにその力を神は使うんですよ。生徒たちの足を守られるって、私たちを神が守ってくださるのは、そのこの世界を保っておられるようなその力を持って私たちを守るんですよ。神ご自身のその義を明らかにするために。 また悪者が闇の中でその滅ぼし失せるんです。神の正しさや神のその栄光を示すために。まことに人は己の力によってよっては勝てませんって。人間がどんなに歯向かっても、どんなにその頑張ったとしても、神のその力に打ち勝つことはできないんです。だから私が弱いっていうふうに私には力がないって思うときが一番強いんですよ。神を求めるから。私のこの力で私が頑張ってこれをやるぞって、私は強いんだ、頑張れっていうふうにやるときが一番弱いんです。神に従うとか、愛するとか、許すとか、そういうその部類のことを言っています。自分の仕事とか、自分のその家事とか、そういうことに関しては、その自信を持ってやってください、ぜひ。でもこと、神に従うという面において、私は大丈夫、私はこれができるんだとかっていうふうに、その言い聞かせたり、大丈夫とかって言い始めたら危ないですよ。一番弱い、弱くなるときです、それが。心の貧しいものは幸いだって、もしくは、poor in spirit なので、その霊に貧しいものは幸いだって。貧しさを覚えたら求めるからですよ。助けてくださいって、与えてくださいって。そしたら、どうなるか、なんで幸いかというと、なんで幸せかというと、天の御国はその人のものだからだって。だから私たちがどれだけ自分のその力に、その、頼ることをギブアップして、神に従うという点において、人を許すということにおいて、助けてくださいというふうに、どれだけその私は貧しいから助けてくださいというその言えるかですよ。私の強さっていうのは。そこから来るんですよ。助けてから来るんですよ。そして10節では、その王について言われてますね。面白いですね。この時代まだイスラエルには王がなかったんですよ。王に油が注がれるのはサムエルの時代以降なんです。ハンナはその祈りの中でその予言したんですね。もちろんその油注がれるものっていうのは、これから先、サウル王が出て、またダビデ王が出てっていう風になりますけど。でも油注がれたものっていう風に、その意味を持っているのはメシアです。キリスト。救い主です。イエス・キリストのこともそこで言ってるわけです。神は確かに全てを収めておられます。神はハンナに働きかけてサムエルを与えたんですよね。ですね。で、それと同じ時期に、ルツって言いましたよね、ルツ記の。神はルツとナオミに働きかけて、そのルツとボアズがその引き合うようにされたんですよ。ハンナにはその予言を与えて、将来その王が立てられるっていうその予言を与えたんですよ。で、その二つの全く別のその話がここでリンクしてくるわけです。神はこれから先王を立てたいんですよ。で、そのためのその裁き司を立てたいんですよ。それがサムエルですよ。王がダビデですよ。ダビデのその、おじいちゃんを産むことになったのは、ルツとボアズですよ。神がそのすべてのその歴史を知っておられて、こっからこうやってこうやってっていうその伏線が全部あるんですよ。全く別なその話だったのに、それが一つにどんどん繋がってくるんですよ。神にあって。そしてダビデのその家系の中にイエス・キリストが生まれるわけですから。11節、その後、エルカナは、ラマの自分の家に帰った幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。で、彼らはその神を、その主を礼拝した後、ラマの自分の家に帰っていきます。幼子は何て書いてありますか？祭司エリのもとで主に仕えていたって書いてあります。サムエルって何歳ぐらいだと思います？サムエルはそのハンナのもとに血離れするまで置かれていて、そしてこの私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになれるまではと言って登っていかなかったというふうに書いてあるんですけど、一緒。実際に歩けるようになったり、その自分である程度考えたり、私その指示を受けて、それをその聞いてその通りにしたりするようになるまでの時期でしょうから、言葉が話せてその意思の疎通ができるようになるっていうのは3歳とか4歳とか5歳でしょうね。詳しくは分からないですけど、1歳とかではないでしょう。2歳もなんか違うような気がします。だからサムエルはそのぐらいの、3歳とか5、3歳から5歳ぐらいの間ですよ。行ったとしても6歳ぐらいですよ。サムエルは祭司エリのもとで主に仕えてたんですよ。そのくらいの子供でも主に仕えることはできるんですよ。私は主に仕えることできない。私もこんなこと知らないし、あることもできないしっていうことをサムエルの前で言ってください。4歳児、5歳児のサムエルの前で。動機や働きっていうのは、その使いながら学ぶことだってできるんですよ。 私はこれから今何をしていいかよくわからないけど、神に対して本当に私応答したいんですという思いがあれば、そこでその使えることができるんです。そしてその中でいっぱい失敗するでしょう。私もいっぱい失敗しました。いっぱいその悟しを受けました。これは違うよ。愛を持って真理を語ってもらいました。こうなったらその間違いじゃないって、これはおかしくないって、これはまずいねって言われたこともたくさんありました。そうやってその修正されるんですよ、少しずつ少しずつ。オンザサービストレーニングで使いながら学んでいくんですよ。御言葉によって整えられて養われて、経験値だけではその主に使えることできないんですよ。私はこれを知ってるし、あれも知ってるし、このやり方知ってるからもう大丈夫っていうことは、それだけではできないんですよ。やっぱ御言葉で整えられて養われないと、その動機っていうのはすぐ失うから。でもサムエルは、そうやって彼ができる範囲の中で、もしかしたら、その、ろうそくのね、なんか落ちたのを、ろうをこう取ったりとか、掃除したりとか、祭司のエリがこれ持ってきてとかっていうのを、その、はい、わかりましたとかつって持っていくとか。そうやって、サムエルは、主に仕えていました。12節から。ここからちょっとがっかりするので、がっかりするかな。まあいいか。12節。さて、エリの息子たちは、よこしまなもので、主を知らず、民に関わる祭司の定めについても、そうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に、祭司の子が三つ股の肉刺しを持って、三つ刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆、祭司が自分のものとして取っていた。彼らはシロで、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、人々がまず、脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。出なければ私は力ずくで取ると言った。エリの息子たち二人、ホフニさんとピネハスさんですけど、彼らは横島なもの、悪いものだったんです。今読んだ通りです。で、12節は、その横島なもので死を知らなかったって。なんでそんな人が祭祀してんですか。で、父ちゃんのエリさんが、父ちゃんが良ければ子供がいいってわけじゃないんです。また子供が悪ければ、その次に出てくる子供たちが悪いってわけでもないです。親が悪ければ子供も悪いっていうことでもないんですよ。だからそういう神に対する態度っていうのは遺伝するわけじゃないってことです。もしそれで遺伝するんであれば、もうここで救われてくることのなかった人たちいるじゃないですか。かわいそうですよ、それは。これは血ですとか。親がクリスチャンじゃなければあなたクリスチャンになれませんみたいな。彼らは無知だったんです。主を知らなかったって。また、民に関わる祭司の定めも知らなかったって。生贄を捧げる際のその手順とか、どの部分をどのようにして誰が取るのかとか、そういうこと知らなかったんです。なんで知らなかったんですか？父親のエリが教えなかったんですよ。アダムとエヴァのその話を覚えてますね。エヴァは言ったんですよ。この実を食べたら死ぬかもしれないからって。神はアダムに対して絶対に死ぬって言ったんですよ。でもアダムは絶対に死ぬってなんか言わんかったんですよ。だからサタンがその誘惑した時に弱かったんですよ、その言葉が。死ぬといけないからとか。いや、あなたは死にませんってなったんですよ、それで。エリは教えたかもしれないですよ。でも彼らにそのしっかりとその伝わるまでその教えなかったんです。教えたけども、この二人の息子たちは神を恐れなかったんです。箴言の一章の七節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑むって。主を恐れることは知識の始めなんです。神についてその知り始めると主を恐れるようになるんです。神について知るってことと、神を知るってこととは違います。神がどういう方で、どういうふうに何をされてとか、その歴史について知ってたとしても、神を知らなければ意味ないんですよ。神がどれだけ恵み深くて、そのどれだけ私たちを、私を愛してるかっていうことを、その、見言葉でも頭でも理解し、深いところでその霊の領域でも理解してないと、神との関係っていうのは始まらないんです それ遺伝するものでもないんです。そして主を恐れるというその動機も教えなかったかもしれないです。少なくとも伝わらなかったんです。エリの子供たち。つまりそれから何が言えるかというと、エリは子育てに失敗したんです。大失敗です。子供のいる親として、その親の大きな責任は、子供を養い育てるというのはもちろんそうですけど、その神を恐れることを教えるっていうのは、クリスチャンの親であればやっぱそれは、必死こいて求める領域ですよ。責任って強いその言葉を使っていいのか、それを躊躇しましたけど。こうやって小話でちょっと鳴らしてるんですけど。でも自分にはどうしようもないんですよ。私にも娘がいますけど、娘に押し付けて、彼女がその神を知るようになるんであれば、それはしますよ、私。人から何を言われようと、それでいいんであればそうしますよ。そこに真理があるから。でもできないんですよ。私がどんなに頑張って、どんなに努力したとしても、彼女を、その私の娘を、信じさせるっていうことはできないんですよ。できないことをやらないといけないときには、どうするんですか？祈るんですよ。そしてここに関しては必死こいて祈る必要があるんですよ。遺伝子ないから。キリストを信じて、教会に行きなさいっていう一言で済むんだったら、いくらでも言ってあげますよ。済まないんですよ。そして子供が生きている限り、子供たちが生きている限り、神の恵みにあって、いくらでも挽回する余地はありますよ。私たちに。私の命のその、が尽きる限り、自分のその子供に対して祈り続けたいですよ。私にはどうしようもないから。エリのように失敗したくないんですよ。エリのその二人の息子たちは、祭司だったのにもかかわらず、その役割を与えられてたのに、その、どうしようもなかったんです。生贄を捧げてると、その肉を横取りするんですよ。身股のその、肉刺しを持ってきて、鍋に突き入れるんですよ。大変ですよね、こんな。もう混乱しますよ。で、シロでそこに来るそのすべてのイスラエルに対してこのようなことをしてたんです。で、脂肪を焼かない生肉を奪ってたんです。で、脂肪は、その一番良いところは、霜降り肉とか美味しいじゃないですか。でも神はその律法の中で一番良いところは神に捧げなさいって、だからその脂肪を焼きなさいっていうのは、そこにあるんですよ。それはその祭司たちのものじゃないって、人が食べるところじゃないって捧げたものに関してはですよ、もちろん。またその血を飲んではいけないって。だからその血を飲んだりすることのないように、その、煮て、血抜きして、それをその食べてたわけですよ、民は。でも、煮た後に焼いた肉って食べたことあります？私何回かあるんですけど、非常に美味しくないんですよ。味が淡白だから。で、このホフニとビハネスも、この美味しい美味しい肉というか、このジューシーな肉が食べたかったんでしょうね。でそれで奪ってたんですよ。神のものを。17節、このようにこの 子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。主の前にその罪は大きかったんですよ。なぜかというと、その主への捧げ物を侮ったからです。私はこれをしたい、あれをしたい、これが欲しいから、主にその捧げるものを控えたりするっていうか、後回しにしたりするんです。思いっきり私にもこれは、帰ってきますけど、ブーメランみたいに。自分自身にもこれを言いながら話してますよ。自分の力も。だって神は、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって、一番良いところを持って神に仕えて神を愛しなさいって言ったんですよ。でも私の力も私の時間も私のその労力も私のお金も全部自分をまず満足させて、そっから、ああ、このぐらい残ったからあとは神にしないとまずいからやろうかっていうふうに考えちゃうんですよ。なんと私の罪は大きいんでしょうね。でもこんな私を愛してくれたんですよ。こんな私がその罪から、その罪のその泥沼から引き上げられて、神の前に主にあって喜んで生きれるように、神はしてくださったんです。その道を与えようとしておられるんです。祭司は、神と民との間に立つそのリンクするリンクマンです。リンクする人たちです。だからその祭司が、こうやってそのイスラエルの民の前に罪を犯して、その神に持ってくるものをお前よこせよとかって言ってくるんだったら、もうげんなりしますよ。皆さんがその教会に来られて、私がね、皆さんをこき使って、それを、アガペボックスに入れようとしてるお金とか僕が取って、この、半分ぐらい俺によこせみたいな。そんなことしたら、もうやる気なくなるじゃないですか、皆さん。そんなことしてるんですよ。で、ここで本当に皆さんがその賛美して喜ぼうってやるときに、なんか、 一人で自分が好きなように皆さんのその賛美を妨げるような演奏の仕方をしたり、一人騒いだりしたりするんですよ。げんなりしますよ。ここで自分のテクニックを見せてやるみたいなことをやり始めるとみんながげんなりするんです。モーセは神を正しく民に表さなかったので約束の地に入れなかったんですよ。神が怒ってないのにその岩を2回叩いたんですよ。怒って。この民めとかです。また水欲しいとか言いよってからに。いつまでって、それで2回叩いたんです。神はその命じなさいって岩に。叩く必要ないって命じなさいって。そしたら水が出てくるから。神は怒ってないんですよ。水飲みたいというために対して怒ってないんですよ。水を与えたかったんですよ。でもモーセは怒ってたんですよ。この野郎、またかよ。それで2回叩いたんです。2回も叩くな。叩かないでいいって言ってるの。それで、神は私を正しく民の前に表さなかったからあなたは約束の地に入ることができないって言ったんです。私たちの周りの人たちに正しくその神に導こうとしないというか、神を表さないときに、その神は怒りますよ。私たちがげんなりさせるときに、神は喜ばないですよ。もう一回言いますけど。だからこそ私たちにイエス・キリストが与えられたんですよ。そんなことやっちゃう私がいるから、イエス・キリストが与えられて、そして聖霊が与えられてるんですよ。そこからもう一度立ち直って、その人たちに仕えていけるように、新しく生きれるように、その力を、となる聖霊を与えてくださったんですよ。そこ忘れちゃダメですよ。ああ、私はダメだとかってそこでへこむんじゃなくて、立たせたいんですよ、あなたを。神は。18節。サムエルはまだ幼く、天布のエポデを身にまとい、死の前に仕えていた。対照的ですよね。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げ登っていくとき、その上着を持っていくのであった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。毎年そうやって祈られてたんですね。祈ってもらってたんです、エリに。で、21節、主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。神はもう恵み深いんですよ。溢れんばかりにその恵みを注ぎたいんですよ。ハンナに対しても私たちに対しても。で、毎年そのハンナはそれで城に登るんですよ。主を礼拝するために。神を礼拝するために。またもちろんその自分の息子のそのサムエルを見るためにも。で、その上着を作って持っていくんですから。うらしいですよ。エリはそのたんびにそのエルカナとハンナを祝福して、神はその答えをエルカナやそのハンナに与えるんです。恵みとして3人の息子が生まれて、2人の娘がまた生まれるんですよ。エリの息子たちと対照的に。サムエルはその主の身元で成長していきます。こっちの方が断然いいですよ。22節。エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはならない、いけない。私が死の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。人がもしその他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが、人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。一方、少年サムエルは、ますます成長し、主にも人にも愛された。エリにその息子たちの悪事が伝えられます。エリはもう年取ってたんですね。で、彼らの悪事っていうのは、その神への捧げ物を、侮ってるというだけでなく、会見の天幕の入り口で仕えてる女たちと寝てるって、その会員の罪も犯してるって、むちゃくちゃですよ、もう。その会見の天幕の入り口でその女性たちが仕えてたんですね。その獅子の一人のエフタって覚えてますかね。神がその敵を私の手に渡してくださるんだったら、私が家に帰って一番最初に出迎えて、くれる人を、そのくれるものを、その神に捧げますって言ったんです。 それが彼女の、彼のその一人娘だったんです。で、それでその会見の天幕に、その一生を、彼女の一生をその捧げることにしたんですよね。約束したから。で、そのようなその女性たちはいるわけです。でもその女性たちと一緒にその寝てるって。で、エリはその息子たちに言うんですよ。なぜお前たちはこんなことをするんだって。理由を聞いて何になるんですかね。悪いことをするのに正当な理由なんてないです。で、なぜっていうのは有効な、なんでこんなことをするんだ、なんでこんなことをしたんだというその質問は確かにいい質問ではありますけど、ただ何が正しいか知らない人に対してその聞く質問じゃないですよ。この人たち無知だったんです。知らなかったんですよ。神についても。祭司の役目についても。だその子供たちに対してなぜって言われてもそんな。悪いことは悪いって言わないで、なんでっていうふうに求めても何の効果ももたらさないですよ。そういうことをしていけないって。民の言いふらしているのを聞く噂は良いものではないって言ってますけど。あるその役では、あなた方は神のために罪を犯させてるって。生贄にしてもそうだし、またその性的な不道徳に対してもそうですよ。あなた方がしてるのは、その民に対して罪を犯させてるって。彼らの行いが、その民を神から遠ざけてるんです。神は一番嫌うんですよ、こういうの。ある人のその行いによって、ある人たちをその遠ざけるっていうのは、神から。イエス様はこういうこと言ってますよ、マタイの18章で。6節と7節。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。すごいこと言ってます。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいって。人をつまずかせるようなものは、その忌まわしいって。私がもし皆さんに対して、その神に対してつまずきを起こさせるようなことがあれば、私が罪を犯して。例えば私が不倫するとか。私がその権力に溺れて、その誰かをその虐げてしまうとか。教会のお金を盗んで、その使い込むとか。そうやって、あーとかって牧師につまずいて、その神から離れていく人っているんですよ。残念なことに。そんなことをするのは、ものすごく神は、その、嫌がるんですよ。それを憎むんです。私はそうなりたくないですから、どうか祈ってください、私のために。で、皆さんもそうあってほしくないんですよ。皆さんがあまりにもそのなんか憎くて、人が憎くて、あまりにも苦くて、その教会に行ってるキリストを信じてるというふうに言ってるのに、なんだこの人から出てくるこの苦いものは、このなんか、じとーっとしたものはって、こんなんだったら私教会に行きたくないっていうふうに言われるのであれば、それはまずいですよ。で、それがまずいから助けてくださいというふうに毎回言う必要があるんですよ。罪のその仲裁について、人に対して犯す罪は神が仲裁してくださるけど、神に対して犯す罪は誰も仲裁できないって。でもありがたいことに、私たちのイエス・キリストが与えられてるんです。本当にそれはありがたいですよ。神に対して罪を犯しているのにそれが許されるんですよ。イエス・キリストが与えられたからです。第一ヨハネの2章、1節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、道の見前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。イエス・キリストが弁護してくださるんです。私がイエス・キリストを信じている限り、そこに留まろうとしておられるか、いる限り、イエス・キリストが私と神との前に立って、主よ、私がこの人のために苦しんで血を流しましたって。だからどうかこの人を、私に免じてこの人を許してください。弁護してくださるんですよ、私を。この方から離れるのは全、もう本当に得策じゃないですよ。でもエリの息子たちは聞く耳を持ちませんでした。彼らを殺すことが神の御心だったって。恐ろしい。でも彼らを殺すっていうのはつまり何かっていうと、その彼らに対して彼らの行いに報いを与えるというか、彼らの行いを裁くことが神の御心だったんです。その結果、その彼らが殺されるってことになるんですけど、3章でそうなります。で、彼らを裁くことが神の御心だったんです。神はそのパロに対して行いました。行ったようにエリの息子たちに対しても行ってるんですよ。パロはその心が固くなりになったんですよ。ね。その絶対にこの民を生かしてやんねえって。そのことを決めたその決心を神はさらにその 心を固くなにしたんです。じゃあそういうふうに言うんだったら、そういうふうに決めるんだったら、そうしたらいいよって。神は無理やりその心を変えたりしないんですよ。エリの子供たちは、息子たちは、もう聞くか知るかそんなことを、けとかって言って、それで決めたんですよ。じゃあそれならそうでいいだろうって。そしてじゃあその代わりに私はあなた方を裁くよっていうのがそのことです。私たち御言葉を聞いてますよ。神の善悪の基準聞いてますよ。それでも私たちが神に心を閉ざして、神のその言葉に耳を傾けないのであれば、神はもうそれ以上なさらないですよ、私たち。いろんなその痛い思いとか、その蒔いた種を刈り取るとか、そういうことを全部許可しますよ。その上でも神に立ち返らないのであれば、もうそれ以上神はしないんですよ。わかりましたって。だったら、あとはその裁きが待ってるだけだって。でも本当に救われてほしいんですよ、皆さんのこと。皆さんを愛してるから。私を愛してるから、あなたを愛してるから。だからその時間のある限り、神は皆さんにそのシグナルを送ってるはずなんです。苦しいところを通ってたりするんですよ、だから。うまくいかなかったりするんですよ、だからこそ。そしてこうやって御言葉を聞いてるうちに、あ、これが罪なのか、あ、私は罪なのか、これは私に言われてるのか、とかってあなたに言ってるんですよ。言ってないけど。私にも言ってるし、全員に言ってるんですよ。神はそうやってその語ってるんですよ、皆さんに。聖霊によって。サムエルは対照的にますます成長し、主にも人にも愛されたって。イエス・キリストが同じ、イエス・キリストもそうでしたよ。小さいその少年イエス・キリストが、イエスはそのますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたって、ルカの2章に書いてあります。私たちがその成長する段階で、その肉体的にその成長するだけじゃなくて、肉体的にも霊的にもバランスよく成長していきたいですよ。27節、その頃、神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう仰せられる。あなたの父の家がエジプトでパロの家の奴隷であったとき、私はこの身を明らかに彼らに示したではないか。また、イスラエルの全部族からその家を選び、私の祭司として私の祭壇に登り、香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうして、イスラエル人のすべての火による捧げ物をあなたの父の家に与えた。だ神の人がエリのもとに使わされて、その神がエジプトでご自身をイスラエルに表したということをもう一回伝えたんですよ。つまりその神にすべてのその治めることのできる力があって、権威があるんだって。その約束の確かさを思い起こさせたんです。神のイスラエルに対する憐れみや恵みや愛をもう一度その明らかにしたということをその思い起こさせたんです。そして神がレビ族をその祭司として選んで、その役割を与えたよねって。私の祭司として選んだって。何よりもその第一に祭司は神に仕えるものなんです。私に仕えるためにあなたの家を私は選んだじゃないかって。祭壇に登るって。祭壇に登ると、その民が持ってきたその、生贄を捧げて、そして賛美や礼拝をもたらすんです。香というのは聖書では、それ祈りですよ。そして取りなしですよ。その祭司はその取りなすために、祈るために置かれてるんです。エポデを着るって、エポデっていうのはその宝石とかね、その美しいものがあるわけだから、その神の美しさや、神の栄光や、神の力を表すんです。そして火による捧げ物をもたらすって、人々が神への生贄を捧げるためにその民に仕えるって、そのために私はあなたのその家を、あなたの父の家を選んだんではないかって。なのに、29節、なぜ、ここでなぜが使えるんですよ。なぜかというと、そのエリはそのことを知ってるからですよ。エリの子供たちは知らないんです。だからなぜっていうのは有効じゃないんですよ。でもエリには有効なんですよ。知ってるからです。このようなことを。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえ、イスラエルの神、主の御告げだ。あなたの家と、あなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ。絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ。私を蔑む者は軽んじられる。で、エリに対してのその叱責ですよ。神への生贄や捧げ物や神のその住むところで軽くあしらったって、なぜそういうことするんだって。正しいこと知ってるんじゃないのかって。なぜの答えを、この神の人はエリに対して言ってます。 神よりも自分の子供たちを、息子たちを重んじたからだって。息子たちが悪いってことが分かったんだったら、そこでそのやめさせればいいじゃないですか。例えば祭司の職とかを。手を打たなかったんですよ。何にも。子供と対決しないで、野放しにすることは、神を軽んじ、そして子供を重んじることになるんですよ。神を重んじないと、正しく子供に対処することができないし、また逆に言うと、正しく子供に対処して、正しく子供をその育てるには、神を重んじる必要があるんですよ。もし私が、その、私の娘を、その神が願っておられるように、その、育てたいのであれば養い。育てたいのであれば。私は神を重んじる必要があるんです。私が神を重んじない限り、子供を正しく育てることはできないんです。子供のためにとかって言って、神について教えることを後回しにしてるんであれば、それは神を重んじてることにもならないし、子供に対して正しく対処してることにもならないんです。自分の親や、自分の兄弟や、自分の姉妹や、自分の友人や、私たちの自分のその周りの人たちに対しても同じですよ。神を重んじなければ、その人たちに対して正しく対処すること、接することができないんですよ。結局その自分が、この局面を乗り切れればいいっていう発想になっちゃうんですよ。神はイエス・キリストのことをまだ信じてない人たちのためにもイエス・キリストを与えたいんじゃないんですか？私のことを悪く言ってくる人たち、私に対してその良くしてくれない人たちに対しても、神はその恵みによって、その救われてほしいって願ってるんじゃないんですか？神を重んじないと、その人たちに対する対処を間違いますよ。その人たちのことを、その思ってやってることも、結果として神に受け入れないことになる。神を受け入れられないことになっちゃうんです。神に受け入れられないことになっちゃう。原則は、神を尊ぶ者は尊ばれ、神を蔑む者は軽んじられるって。31節見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家はいつまでも年寄りがいなくなる。私は一人、ごめんなさい、そこまでにしましょう。で、別にその腕が切り取られるとかって言っても、その実際に切られるとかそんな話じゃないですよ。その腕っていうのは、その右の手がとか、その腕っていうのはその力を表しますから、その力がなくなるって、その家から。イスラエルは幸せになってもあなたにはその敵は絶えなくなるし、あなたの家に年寄りがいなくなるって、だから長生きする人がいなくなるってことです。聖書には長生きの秘訣が書いてあるんです。知ってました？あなたのその父と母を敬いなさいって。そしたら長生きするって。神に従うと長生きするんです。以上。そして33節からは、神が忠実な祭司を起こすって。私は一人の人をあなたのために私の祭壇から立ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆、少年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子、ホフニとビハネスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。私は私の心と思いの中で、ことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前で歩むであろう。あなたの家の生き残った者は皆、賃金とパン一個を求めて、彼のところに来てお辞儀をし、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがって、一切れのパンを食べさせてください、と言おう。もし、その、彼が、エリが、またその息子たちが、その祭司として務めが果たせないんであれば、神が別のところから祭司を起こすって話です。そしてその祭司のために長く続く家を建てるって。いつまでも私の油注がれた者の前を歩むようになるって。第一列王記の2章を読んでみると、第一列王記の2章の27節です。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉は、こうして成就したって書いてあります。ソロモンの時代、この後サウルが立って、ダビデが立って、その後ソロモンが立つんですけど、そのソロモンがエブヤタルさんというその祭司がいて、その祭司はエリのその家族なんですよ。で、その人を罷免するんですよ。そうやってその祭司職からその罷免されて、ソロモンの時代にこの予言っていうのが成就するんですよ。でもそうなるのは、エリさんは見ることはできないから、 そのすぐに起こる印として、あなたのその息子であるホフニとフィネハスは一日のうちに死ぬよって。次の日っていうよりもその一日のうちに二人が死ぬってことです。で、またその助言、この予言っていうのは最終的にそのイエス・キリストにおいて成就します。私たちのその永遠の祭司であるイエス・キリストが建てられるって。神が建てるんですよ。人ではなくて、ご自分の御子を建てるんですよ。新約聖書は、キリストにあってイエス・キリストを信じる者は、私やあなたも神の祭司だと書いてあります。私は神の祭司だからとかって言って、権利だけを主張する祭司っていうのは NG ですよ。肉よこせとかって言います。私だって神の子供だ。私だって神の祭司なんだから私にも何かさせろとかって言って、そうやって権利だけを主張するっていうのは NG ですよ。ノーグッドです。でも私たちが主張できることはたくさんあります。自分の弱さや自分のその霊的な貧しさを主張していいんですよ。そして助けを求めるんですよ。私はこの祭司の職を全うする力がありませんって。私は貧しくて弱いですって。そして忠実さが求められるんですよ。幼い少年サムエルにも主に仕えたんです。仕えることができたんです。それをその主に仕えたんですよね。その忠実さが求められるんですよ。神に対して。どれだけ小さいものに私たちがその忠実になれるかっていうのが問われるんです。それはその毎朝おはようっていうふうに人を迎えることかもしれないし、気がついたことをそのやるとかね、ゴミとか落ちてたらそれを拾うかもしれないし、小さいことかもしれないですよ。でもその小さいことに神に対して私はやるんだっていうことをその忠実さが求められるんです。そして私たちはその祭司として、その自分の息子たち、自分たちのその娘たちに、その祭司職を継承していくっていう、神を重んじることを、神を恐れることを、その伝えていく、それを継承していくことも問われるんです。それも忠実さが求められるんです。私に娘が与えられて、私たちにその子供が与えられてるっていうのは、それも、それに委ねられてるわけですから。神を尊び、神から尊ばれる、神から良くしていただく祭司の家に、私の家族は連なっていきたいです。ここにいる一人一人のその家族が、一人一人がその祭司の家に連なっていきたいですよ。神を尊び、神から尊ばれるような、神から良くしていただくようなものになっていきたいですよ。呪いとかじゃなくて。神を蔑んで、神から軽んじられるようなものになりたくないですよ。動機は神の愛です。従っていく。祭司として立ち続けるのは神の愛です。どこまで行っても神が私のことを愛してこんなにも良くしてくださったっていうことを思い起こさせていただく必要があるんですよ。お互いそれを励まし合って伝え合っていく必要があるんですよ。そして力は祭司としてその神に仕える力であったり、それを次の世代に仕えていく力であったり、それは聖霊の力であり、それは信仰ですよ。聖霊も信仰も神から与えられるプレゼントですよ。そのプレゼントによって、私たちはその祭司として、その、やっていけるんですよ。それがないとやっていけないんですよ。だから常に主張するんですよ。私は弱いです。私にはできません。私は貧しいです。ある意味私たちのその大きな仕事はこれですよ。神に助けてって求めるんです。そして私も、私の家族も、その次も、私の家が続く限り、イエス・キリストに会って、祭司として歩んでいく会、その家族となっていけますように。祈ります。天のお父さん、どうかあなたに会って喜ぶことや、あなたに会って恵みによってその平安を受けることを私たちに教えてください。私たちがそのことを十分に味わって、これは素晴らしいものだって、これは伝えるべきものだって、そこにその腑に落ちるまで、魂の領域に落ちるまで、ああ、そうだって、神は素晴らしいということをもっともっと体験することができるようにどうか私たちをお助けください。あなたの愛について、あなたの恵みについて教えてください。そしてキリストを信じる者として、あなたの祭司として、あなたの前に立ち、その民の前に立って、本当にその取りなすものになっていく、なっていけますように力を与えてください。あなたに仕えていけますように忠実さも与えてください。信仰も与えてください。主をお願いします。そして私たちのその家族や、私たちの周りの人たちに、このことを伝えていけるほどの、その力をどうか与えてください。信仰を与えてください、主よ。お願いします。私たちにこういうことどうしようもないです。どうすることもできないですから、今みんなでイエス・キリストのみんなによってお願いします。私たちに力も、その、思いも、 またあなたの愛を理解するその動機を与えてください。主、お願いします。あなたに仕えていく力を、動機を与えてください。お願いします。そしてこの地上にあって、本当にそのあなたに忠実に歩んでいくことができますように、お助けください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。